And I feel when I make the artworks, then I go there and pick up some small object in there. In the process to growing up, be adult, then people forget something of the childhood or like a feeling or emotion or like a pure desire or whatever. Then they forget it there or threw it away or just drop down and leave it in there, this invisible common space. And I feel like I pick up them and wash them and reuse them or reverse them. It's my feeling to making artwork.
Willkommen bei Others and Me. In diesem Podcast treffe ich mich mit Menschen, die mit Schmuck zu tun haben. Mich interessiert, welche Rolle Schmuck in deren Leben spielt. Ich will wissen, was sie motiviert, fasziniert, inspiriert, wo sie herkommen und wo sie hinwollen. Es geht um Schmuckmomente, dieses besondere Schmuckgefühl und wie es ist, wenn man sein Leben danach ausrichtet. Diese Menschen besuche ich in ihren Werkstätten oder treffe ich hier in München auf dem Tragbar-Sofa. Dear Arisa Inoue, I'm happy to be here and talk to you. And we also have Mirei Takeuchi with us, and she talks to you in Japanese. So we make this experience that Japanese people also can listen to your story. And I'm so excited to hear your story to came to Germany and learn the jewelry handcraft and study on the Academy of Fine Arts in the class from Karen Pontoppidan.
So then first, hello, I'm Alisa Inoue. And I'm happy also to come here in a podcast channel and then talking about my work and my career. Yeah, and I'm from Japan, and first my artist career is fine art. Mm-hmm. And I study in Japan and shortly in a college in fine art to apply to UK. Mm-hmm. And the first, my career is more like a painting or like a performance or video artwork, and study in London. Mm-hmm. At university for 1 year. Then after that, I went back to Japan and continued to my sculpture or the performance video artwork. Mm-hmm. And 2011, I suddenly started to work with jewelry. Because mm-hmm. my work is also connected with the body always, and also idea from something happen in the body. And then I was like, okay, then I want to make something on the body, and I started this.
So the decision to study jewelry was for the body, to make an object for the body.
Yes, yeah. And then I was, because I didn't know how to make a jewelry, because it's a metal, mm-hmm. and it's different than making a performance artworks or like a video artwork is more computer work. And also the sculpture is also different. And then I went to the private school in Japan, like Volkshochschule, and I learned a place and to make the jewelry works first. And then the teacher in there knew Schmuck. Because they also sometimes participate to the Schmuck, also jewelry weeks, and also the apply to the Schmuck, mm-hmm. and they are selected, and then I saw the catalog of the Schmuck in 2011 or 2012, and I was like, okay, then it's very interesting, because I thought like jewelry is more like focus on design in Japan, and then I saw the Schmuck is also like a between object and also jewelry works also conceptual. Then I was very curious and how it's going on in there. And then I heard that time was Otto Kunzri was maybe a professor. Mm-hmm. And then some of Japanese people study there, I heard. Then okay, then I want to try to go. Then I earned the money in there for 1-2 years, and then I came here 2014. Okay. And then Kalem was already a professor. Then I went to there first, but that time my work is more like a design work, yeah. focus on. Then it's a bit difficult to go there in 2014 or 15, I don't remember exactly. And then somebody say, that has more school around in around Munich.
Yeah.
It's also like a Berufsfachschule called, it's called Berufsfachschule. Mm-hmm. It's like a college to study the technique and also design and also develop to the artist work also too sometime. Then okay, then I go there.
So you stay there for 3 years?
Yeah, and for 3 years.
Finished the school in mm-hmm. the Gablenz as yeah. a goldsmith.
Mm-hmm.
And then you applied again in the Academy of Fine Arts.
Yes.
Yes.
Yeah.
And then you were there in?
Yeah, since 2019. Yeah, mm-hmm. after 3 years then, yeah.
So, Arlisa, now you're in the academy, in the class yes. for jewelry and hollowware. And what does this mean for you to be there and to study there?
That has a many meaning, to study in there.
Yeah.
So, of course, I can develop my artwork also too, mm-hmm. but also many colleagues in there and a classmate, they also make jewelry art.
Mm-hmm.
And class meeting, then every week somebody has a presentation about their own work, and then we talk about this. Then we can also like exchange the thinking, what think about jewelry art and contemporary jewelry or Ottoa jewelry in German, Ottoa Schmuck, yeah.
Ottoa Schmuck.
So this experience is really meaning to me. Also, like, we can organize the exhibition together
mm-hmm.
and making an exhibition with a theme and develop the idea. This is also wonderful experience in there.
And what are your work? What are the themes of your work? What are you working for mm-hmm. now?
Now, currently my work is Alva Tolejali is the title.
Mm-hmm.
And this Alva Tolejali is influenced by, so I make, wait, I make the jewelry object with a mini box mm-hmm. combined.
Mm-hmm.
And I make a space inside, and then it's like the space, the looms of the body shows in outside, and this idea is influenced by the sentimental jewelry. It's the definition of this jewelry that I researched about this, and the definition of this jewelry is this jewelry made for or worn for the token of love or like a religious bow or mourning jewelry that mm-hmm. is more related with the emotion or with the memories.
Mm-hmm.
And in these 2-3 years, I'm thinking about what is the original role of the jewelry, mm-hmm. why the people wear the jewelry, why the people keep a something object near from the body.
Mm-hmm.
And I think the people want to keep some object that have some meaning or important symbol for them.
Mm-hmm. With sentimental, you mean it's something like you collect a memory of
yes.
a feeling
mm-hmm.
that you have while something happened, or what do you mean with sentimental?
This is also like a big trend in the 19th century
mm-hmm.
of 19th century in the UK. The Queen Victoria.
Mm-hmm.
Has a husband who, after he died, then she wear the mourning jewelry always, and then this became like a big trend in there, and then this jewelry is putting some hair of somebody who died,
mm-hmm.
or like using a symbol of the memento mori, like mm-hmm. a skull, or or coffin symbol. And this is, for me, it's very interesting to keeping something important memory on the body. Mm-hmm. And I think also that one of the important role of the jewelry is keeping the symbol or keeping some important object on the body, and it's something like a protection or wishes or something like that. Mm-hmm. So then I have an image that the people had some rooms in inside, mm-hmm. and keeping a secret or keeping something inside. Mm-hmm. It's not only the one room, two rooms, three rooms, I don't know. It depends on the people.
Yeah.
But then they have own space in there. Mm-hmm. And I want to show this on the body, not in inside of the body.
Yeah.
So that I makes the this our Torrejali, so then Torrejali box jewelry.
And do you use, which kind of boxes do you use? Do you use boxes by what you made by yourself, or do you use collected boxes or other little tiny rooms where you create? Or can you tell me how it looks?
Mm-hmm. So I use both, that from outside, like a find object, mm-hmm. box in somewhere else, in the second-hand market. And also I make also boxes also too. Mm-hmm. So an outside box is from outside. Something like kind of like the hand size. And somebody used it before. Mm-hmm. And has also traces. So then somebody, the traces, the object, that box, has the traces that somebody used. Mm-hmm. This is an outside. Mm-hmm. And it's also like connected with a social outside. Mm-hmm. And the inside, mm-hmm. I also make a box in inside, and that I make by silver or... Now I try to make in a silver always. Mm-hmm. Yeah, it's more like some small protection in inside. Mm-hmm.
Like a little story.
Yeah, like a story.
What you don't see from the outside.
Yeah, or the people can decide to show or not.
Yeah.
Because it's more like a rooms. And the room, the usually, the it depends on the people.
Yeah.
Now somebody want to invite the people. Somebody don't want to. The private space, then it's more like a half open. Mm-hmm. So then it's, I think also that it's not my decision. It's more like a people's decision how... shows the inside. It's mm-hmm. also like a communication. I think also the jewelry is also kind of like a communication tool. Mm-hmm. So then it's like a like a locket pendant, mm-hmm. but it's a bit huge and also has some different spaces.
Did I understand correct that you mean with the sentimental spaces that you want to protect a moment from the past,
mm-hmm.
and give them a secret room in the jewelry piece?
Yeah, I think it's kind of collect. Yeah, mm-hmm. I try to make a room for the memories,
mm-hmm.
that that connected with a personal thing.
Mm-hmm.
So then that is whatever, like the person that as an I or like a somebody person. Have some promise with something, like if it's Malichling, this is like a promise with a husband and I.
Yeah.
Or like if it's the amulet, then this is more like the promise with God or animismus God, like a sun or waters, whatever, and I, mm-hmm. promise something. Or if morning jewelry, then this is more like it's also lover than it's same. This kind of like the promise or something between I and somebody, or like a person and somebody, mm-hmm. I want to capture it.
And to tell a little story about this?
Yeah, or like a keeping it inside.
Mm-hmm.
That's doesn't have to the husband and I, or the friendship, or the with a God, but I think then really had some function of this communication thing.
Mm-hmm. What can I see there if I open up one of the secret rooms. Can you tell me about one room you think about?
And the one brooch that I made, that I put a lot of flower. That flower name is Forget Me Not. And this one, I thought I didn't make the box in inside, but I put many flowers in there. And then it's also connected with I don't want to forget, or I want to also then be in somewhere in the memory. Mm-hmm. Yeah. And I have also like a playing trick in and outside, because this brooch is five boxes, and then one main box and then four box that I exhibit in the last year mm-hmm. in Becker Hall. Mm-hmm. Yeah.
And you also play with the words and the meaning of the words and mm-hmm. with the flowers. What mm-hmm. have the meaning? So you have many layers of
yeah, because of the people
stories around yeah. one piece. And that's really, really interesting.
I think people is very complex. So mm-hmm. I want to show, because if just a link or just a necklace, this is also beautiful as an beauty. But I think as an artwork, then yeah. many layers in there. And I think artwork is like a human. So... Mm-hmm. More like complex, and also the emotional things in inside.
And something you can go searching for it mm-hmm. and find yeah. another view of something.
Mm-hmm. Mm-hmm. So then if people see my work and traveling in inside, then mm-hmm. that's, for me, it's so happy.
Mm-hmm.
Like think about the meaning or what happens in there. I think it's like a museum. Mm-hmm. When I go museum and then see the pictures or some painting or artworks, then I feel like I'm traveling in inside.
Mm-hmm.
And I hope the jewelry piece is also like this. Like what's happening inside? It's also, of course, this is my work. So then telling my story also too.
Mm-hmm.
Yeah, so... Even this, I prepared like a privacy space for the wearer, but in the same time, I show also my artist identity. So if the people travel in the insides, then that's fun for me.
Yeah, how wonderful. And how hard is it for you if you sell one piece and somebody mm-hmm. buy your private mm-hmm. inside and your stories?
Mm-hmm.
Do you like that?
I like it.
You like it.
I feel it's. I think also it's also related with my artwork
mm-hmm.
that my original artwork picture is. I have a body, but it's not only my body. It's mm-hmm. connected with somewhere else, like I don't know, the spirit space or something.
Mm-hmm.
And for me, it's shore, the beach with. Ocean, and this ocean is connected with everybody.
With everybody.
So,
like the soul in our
yeah,
blood.
Yeah, I'm like a door, and then an inside is connected with somewhere. And I feel when I make the artworks, then I go there and pick up some small object in there.
Mm-hmm.
This is from somebody, like in the process to growing up, be adult, then people forget something of the childhood or like a feeling or emotion or like a pure desire or whatever.
Mm-hmm.
Then they forget it there or threw it away or just drop down and leave it in there, this mm-hmm. invisible common space.
Mm-hmm.
And I feel like I pick up them mm-hmm. and wash them and reuse them or reverse them. It's my feeling to making artwork.
Mm-hmm. And then you collect little story mm-hmm. boards in a way, or story rooms.
Yeah, story of the memories.
Story of the memories.
Mm-hmm. Then in the inside of the box, I most of the time, I put many other objects that I found it in somewhere on the mm-hmm. street or... in the supermarket, or not in a gimme, not the vegetable or something, but like some mm-hmm. some object that has the traces, the people, alive.
Thank you for telling us your story about your secret places in your jewelry and your story where you come from. And I'm so happy to have you in the exhibition during the Schmuck in Munich in the Amalienstraße 14. The opening is on the 22nd of February and the exhibition runs to the 3rd of March. And I'm happy.
I'm happy also too. I hope I can explain well.
Yeah. And I hope a lot of people listen to your interesting story about your work and your art work.
We show the this podcast story in there, yeah?
Yeah. And also what I want to let a lot of people know is your husband has a wonderful restaurant of Japanese food. We tried a lot of this food already and we can recommend this to everybody who would like to have some Japanese food during the jewelry week.
Taco.
Taco. It's in the Hansastraße.
73, so 73.
And you also can get this wonderful, delicious Japanese food over
Lieferando.
Lieferando. Yeah. So try it out.
Thank you very much.
Get some sushi or lovely ramen, delicious ramen.
Yeah. Please try it. Thank you very much.
You're welcome. And thank you also, Mireille, to talk to Arisa in Japanese.
ありがとうございました。
井上アリサさん、こんにちは。今回あなたとポストカストができることをとても嬉しく思っています。あなたと一緒にシムックの2024年シムックで一緒に展示もすることができます。それを本当に嬉しく思っております。で、ここではあなたの今までの経歴やいろんなストーリーを聞きたいと思っています。例えば日本からドイツに来られるそういう遠い遠いところまで来てここで活動を始めていることをどうしてなのかとか、例えばノイガーブロンズでどうしてジュエリーを始めたいと思ったのか、そういうことをいろいろ教えてください。
はい、よろしくお願いします。井上アリサと申します。最初に、アーティストのキャリアを始めたのはジュエリーじゃないんですけど、最初はファインアートで、ロンドンに留学してました。でそれで、パフォーマンスビデオアートワークとかペインティングとかもうちょっと大きいものを作っていて、で、まあ、でもちょっとロンドンは値段が高いので学費が、はい、でそれで1年で日本に帰ってそのまま日本で制作を続けてました。で、ジュエリーを作り始めたのは2011年なんですけど、まあ、地震があったりとかちょっと、まあ、生活のスタイルが変わった時にちょっとまあもうちょっとボディに近いもの、もともとパフォーマンスとかをやってたので、まあ、ボディに近いものでいつも身につけられるものを作ってみたいっていうのがちょっとあって、でそれでジュエリーを始めて、で最初は日本で、プライベートのアトリエみたいなところに通ってたんですけど、でその時に、日本人の、まあ、日本なんで日本の先生でシュムックのイベントに来たことがある、で入選したこともあるっていう先生がいらっしゃって、でそのカタログが置いてあって、で、まあ、それで興味を持ったのがドイツに来たきっかけです。
じゃあもともとはファインアートというか勉強してて、でいろいろな経験をきっかけに身体と作品、自分の作品をつなげた関連させたことを勉強したいというのが、まあ、アイディアで始まりだったんですね。
はい。
でじゃあかん、ベルフォー補修例、はい、ノイガンブロンズを知ったきっかけはシムック の, 見本市で見たからってことだったんですか？
いやそうじゃなかったですけど、マイスター修例に通ってらっしゃる、マイスター修例を卒業した日本人の方に、まあ、お会いする機会があって、でそれでその方が、うん、まあ、アカデミー以外にもこういう選択肢があるよっていうので、うん、ベルースファッシュレっていうシステムがあるんだよ、で、うん、一応そのミュンヘンの近くにもあるんだよっていうことを教えてくださった方がいて、うん、でそれで
あ、じゃあちょっと行ってみようと思って、うん、でノーマンウェーバー先生っていう今校長先生やってる方がいるんですけど、その学校 でその人に直接メールをして、
うん、
で行ってみたいんですけど行っていいですかって言ってアポを取って行って、そしたら来月もうあの、うん、入試だから、
うん、
受ければって言われて、じゃあ受けてみようかなって言ってバーって準備して受けたっていう感じです。
まあ例えば他にもアカデミーをダイレクトに受けるという可能性もあったわけですよね。
そうですね、アカデミーもあの、うん、きちんとアポを取ってカレンに会いに行ったんですけど、うん、まあ、その時もうちょっとデザイン寄りのものを作っていたので、うん、ジュエリーとしては、
うん、
あのまあ、パフォーマンスとかビデオも見せたんですけど、まあ、ちょっとこれだとそのジュエリーシュムッククンストとしてはまだ成立してないから、まあ、1年ぐらい準備してからもう一回受ければっていうふうに言われて、それであそっかってなって一度じゃあまあそのままベルーツファッションで受かっちゃったので、じゃあ行って、で行ってる間にそのままもう一回受ければいいかと思って、そしたらまあ思ったよりちょっと楽しかったので、あとまあ技術がきちんと学べるっていう意味では、あとまあドイツ語がきちんと学べるっていう意味でも、まあ3年間きちんと卒業してからもう一回アカデミーチャレンジしようと思って、でそれでベルースファッシュレを、そのベルースファッシュレっていうそのなんていうんですか、日本語だと専門
学校、職業
が専門学校をきちんと卒業してから、じゃあきちんとその自分がやりたい次のあのシュムックオブジェクト、シュムックアートをやろうっていうふうに思って卒業してからもう一回受けました。
ということは3年間ノイガーブロンズで全て学んでからアカデミーアプライしたということです
ね。そうですね、はい。
アリサさんは今アカデミーであのカーリン・ポントビダン教授のもとでジュエリーのクラスで学んでいらっしゃる。
はい。
それはあなたにとってどういう意味がそこにいるっていうこと自体がどういう意味ありますか？
たくさんの、まあ、意味があると思うんですけど、まあ、一つはもちろんその自分の作品を発展させるためにそのアカデミーっていうところにいて、その自分の制作に集中できるっていうのはまず一つすごく大事なことだと思うんですね。であとまあ教授と喋って、まあ、自分の作品を見せて、できちんとそのレスポンスをもらって、でアドバイスをもらうっていうのもとても大事なことだし、あとはその毎週アカデミーミュンヘンアカデミー美術院だと、毎週クラスミーティングがあって、誰か一人が作品を見せてそれについて話すっていう時間があるんですけど、まあ、それはすごく価値のあることだと思っていて、まあこのコンテンポラリージュエリーっていうものがどういうものなのかっていうのを、まあ、一緒に考えることができる機会とても少ないと思うんですよ。もともとそのフィールド自体もそんなに大きくないし、で、あなたの作品はどういうものですか、で、それがこのアートフィールド、そのジュエリーのアートフィールドにとってどういう意味があるかとかっていう話をできる機会があるっていうのがすごく意味があると思います。
それで今あなたが一番こう集中して作っているテーマ作品、そういうものについて教えてもらえますか？
はい。ここ 2,3 年は、私たちの宝箱アワートレジャリーっていうシリーズをずっと作っているんですけど、まあそのジュエリー自体がどういうもともと役割があるのかなみたいなことをまあ考えていて、でセンチメンタルジュエリーというものを私は調べていて、まあ、例えばその愛の誓いだったりとか宗教的な誓いだったりとか、あとまあその喪に服すためのジュエリーとかっていう、そういうちょっとパーソナルな、関係とかに関わるものを、まあ、センチメンタルジュエリーっていうふうに呼ぶっていう定義が一個あるんですけど、でそのジュエリーがまあその19世紀のイギリスでまあ流行って、でまあビクトリア女王っていう人の旦那さんが亡くなって、でまあその喪に服すためのジュエリーをつけてて、その人が、でまあそれがこう一般市民の間でも流行って、でまあ髪の毛だったりとか、あとコッフィン、棺桶のモチーフのものをまあつけたりとか、あと まあ、スカル骸骨のものをつけたりとかっていうのが流行った時期があってで、まあ、それにちょっと影響を受けてます、
うん、センチメンタルっていう言葉ちょっと深めてみるみたいんですけどそれはこう何かフィーリングとかメモリーとかそういうものについてだ
そうですね、
何かが起こったとかそういうことの記憶について
そうですね結構記憶について結構モチーフを使ってると思います、うんうん、なんか結構そのジュエリー自体のパーソナルなつながりとかその個人と個人の約束だったりとか、まあ、個人と神様でもいいし、まあ、個人と亡くなった、まあ、パーソナルっていう意味の個人なんですけどその自分と何かのその約束みたいなのを結構こう魔術的に込めてるところがあるんじゃないかなと思って、うん、ジュエリー自体に、うん、まあもともとのそもそものなんていうのかなそのジュエリーをつけたいという欲求に関してすごくこう関わりがあるんじゃないかなと思って、うん、でそれをこう深めたいっていう感じですかね、うん、
でそれをこうボックスとして表現しているボックスを使って表現している
そうですね、
そのボックスっていうのはどういうものを使っているんですか、
ね、ボックスは
集めたとか自分で作ったとか
ボックスは、外側は集めたものを使っていて、うん、でそれはその他の人が使った形跡だったりとか社会とのつながりみたいなのがあったらいいなっていうふうに思って使っていてで中側にもう一個ボックスを作るっていうふうにしてるんですけどそれはそのかなりそのコアの自分のハートの部分っていうか体の中身の部分を表現するのには自分で作ったボックスをまあ銀とかで作ってまあちょっと銀もそもそも魔術的なちょっと意味がそのあると思うので結構そのプロテクションに使ったりとか、うん、お守りに使ったりとか、うん、あと、まあ、そういうのでちょっとこうきちんとジュエリーの素材を、まあ、中に使って、うん、で外側はあの他の人が使ったやつっていうのを使って作ろうかなっていう、う
ん、じゃあうち中側のそのボックスの中本当にその人の個人のなんてプライベートのスペースというか
そうですね
その人だけの
そうですね、
まあ、それは他の人が見てもいいし
そうですね
それはもうまあなんて言うんだろう自由
家って感じですなんかその、うんうん、自分の体の中にいっぱい部屋があるっていうこうオリジナルの私の中でのピクチャーみたいなのがあって、うん、でそれをこう外側に表現したいなって感じなんですよね
うん
もともと私だけじゃなくてみんな持ってるその部屋みたいなのをがあると思っていて私はそのインビジブルななんか部屋みたいなものが体の中にあって、まあ、それをちょっと外側に表現したらどうなるんだろうなみたいな
私が今まで聞いてお話ししてきた中で理解したのはこれでいいかちょっと反復しますねセンチメンタルスペースっていうその概念というかは過去に起こったことシークレットな個人的なスペースとか何かこう戦争昔のこう思いとかそういうものが含まれたっていうそういう意味で使ってらっしゃる
そうですねその、まあ、人生の中でこういろんなまあ感情になることがあると思うんですけど、まあ、いいことだったり悪いことだったり、まあ、その人と人人との間とか、まあ、人と神様とかでもいいんですけど、まあ、そういうものをこうキャプチャーしたいちょっと捉えたいっていう欲求があって、まあ、そもそものその、まあ、ジュエリーの、まあ、役割みたいなことを考えてるのでなんて言ったらいいんだろうまあ、そのジュエリーをつけるときに、まあ、例えば結婚指輪だったら、まあそのまあ、女性と男性じゃなくてもいいじゃそれは間違ってる、その、まあ、パートナーとパートナーの間での約束として、まあ、結婚指輪つけたりとか、まあ、その神事神様のことに関わることであれば、まあ、神様と自分との約束みたいなそのこう 他者間での約束みたいなものがあると思うんですけど、まあ、それをかなりその具現化してるんじゃないのかなジュエリーはっていうふうに思ってて、そのオリジナルの根本的な部分で、でそれをこうキャプチャーしたい捉えたいっていうのがあって、まあ、個人と個人センチメンタルっていう意味で言うとやっぱその個人と個人っていうところがかなり大きいと思うので、その小さな部屋の中にそれをこう取っておきたいみたいな、そのまあポジティブな意味でつけてることの方が多いと思うんですけど、まあ、すごく 大切な何でもいいんですけど、まあ、例えば自分の子供の歯を入れておくだったりとか、まあ、その写真だったりとか、そのロケットペンダントのちょっと進化系じゃないですけど、その写真が入ってるフレームだけじゃなくて、その自分の中にある体の中にある部屋みたいなところに取っておいてあるものが入れられるスペースがあったらちょっといいなっていうふうに思っていて、
ということは例えばあなたの作品を誰かが見た時、その中のそのシークレットルームっていうかその箱の中に何を見ることができるの、
例えばってことですよね。
うん、
まあ、いろんな箱を使って作っていて、まあ、それが一つではないんですけど、まあ、遊びみたいなやつもあって、うん、その一個、まあ、あなたに見せたやつで気に入ってくれたやつは、うん、あの形で説明すると、サラさんに見せたやつは忘れな草がいっぱい入ってる箱の作品があるんですけど、うん、まあ5個箱をつなげてて、それは、まあ、自分では箱作ってないやつなんですけど、まあ、真ん中の箱に忘れな草がいっぱい入ってて、
うん、
で、まあ、忘れないでっていうその花言葉の、まあ、名前の通りなので、まあ、忘れないでほしいっていうその私のことを見ててほしいみたいなこう気持ちが真ん中のところには詰まってるんですけど、その四方八方に四角い箱なんで、四角い箱の周りにちっちゃい箱がついてて、でその中に、まあ、あのメッセージが入ってて、それがまあ英語なんですけど、ゲットイットゲットイットゲットイットゲットイットって全部に書いてある、ちっちゃくもう見えないみたいな感じで書いてあって、写真があって、自分で撮った写真の中にちっちゃくそのメッセージが入ってるんですけど、まあゲットイットを4つにすると、まあフォーゲットイットなんで忘れてっていう意味に、まあ外側はなってるんですね。で外側は忘れてって言ってて、でもメインのところで忘れないでって言ってるみたいな作品、その言葉遊びの作品も作ったんですけど、まあ、それはそのなんかこう 人間のなんていうんですかね、その欲求みたいな、忘れないでほしいって思ってる気持ちと、でもちょっと恥ずかしいから忘れてほしいみたいな気持ちと、うん、なんかそのコンプレックス なんか感情みたいなのを表現しようかなっていうふうに思って作ったやつとかが例えばの例ですかね、うん、箱の中に何が入ってるかっていうところで言うと、
じゃあいろんなそういう言葉とか感情とか、その対するそのお花ならお花に対するそういう、なんて言うんだろう、概念をでこう遊びつつ、
そうですね、
それを生かしてまた違う視点を持ってくる、その箱の中にっていう、そういうどんどんそうやってやっていこうという、
そうですね、なんかその人間自体もまあ複雑だし、うん、まあ、いろんなフェーズがあると思うんですけど、その箱自体は私の中では自分の中にある部屋っていうののリプレイス、なんていうんですか、リプレイスで作ってるんですけど、
うん、
でそれをそれの中にいろんな部分があると思うんですね、人間だから、
うん、
でそれがこう一つじゃなくて、こう作品いろんな形の箱のやつがあるんですけど、まあ、ちょっと複雑な方がいいなというふうに思ってて、そのこれはすごいこういう意味ですっていうよりも、これはそういう忘れてほしい忘れてほしくないっていう思い出とか、その自分の思いの迷いみたいなのを作っていたりとか、ただそれもまあファンタジールームだから、まあそれを開けた時に、まあ本当はその種明かしをせずに、その見た時にちょっとまあどういう部屋なんだろうみたいな、どういう 世界観なんだろうっていう、その見えない世界じゃないですか、ファンタジーって、うん、でそれをこう旅してくれたらいいなっていう気持ちで作ってます、う
ん、そのそれでそうやって作られたファンタジーいっぱいのこのなんて言うんだろう、この、シークレットルーム、その作品を他の人がそれを買う、まあ買って身につけるっていうことに対してはどう思いますか？
うん、私の中では結構楽しいですかね、うんうん、なんかそのまあもちろんハーフシークレットで、まあ、開けることもできるし、まあ、しまうこともできるし、それってなんかまあすごくこう人間同士のコミュニケーションみたいな部分があると思うので、なんかそのどれぐらいその自分のパーソナルスペースに人を入れるかって人それぞれだと思うんですけど、だからそれも全然開けなくてもいいと思うんです。もう自分だけの、あ、これは私のファンタジーって思って取っといてくれる人がいてもいいと思うし、ただまあその最近の作品は箱を自分で中に作って、お部屋を中にもう一個深い層に作ってあるから、まあそれを自分で撮っといてもいいし、ただそこにこう写真だったりとかが入ってて、ロケットペンダントみたいに、まあそれを人に見せてもいいと思うし、それはどうやって人と人がコミュニケーションを取ってるかっていうのは自由だから、そういうふうに楽しんでくれたらいいなというふうに思っていて、なんかそれは、私がミュージアムに行く時の気持ちみたいな、例えばその絵を見たりとか、まあ、作品を見たりする時に他の人の世界観をまあ味わうじゃないですか、その他のアーティストが作った人の、他のアーティストが作った世界観の中に旅に行ってるのと同じようにジュエリーも扱われるといいなというふうに思っていて、やっぱそのすごくパーソナルなものだから、ただネックレスとかただ指輪とか、もちろんその美しさのために着飾るために作るっていう部分もあるけれども、アートワークとして見た時にはその私自身の、例えばそのアーティストとしてのファンタジールームを旅してくれたら、まあ、むちゃくちゃ嬉しいというか、私がミュージアムに行って楽しいのと同じようにこう楽しんでくれたらいいなっていうふうに、ただまあそれはもちろんアートワークだからただエンターテインメントっていう意味ではなくて、まあその思い出とかその痕跡みたいな、誰かが使った痕跡みたいなものを集めて、それで新しい世界を作ってるつもりなので、まあ悲しいことがもちろんあってもいいし、見た時に嬉しいことがあってもいいしっていう、旅してくれたらいいなっていう気持ちですかね。
ということはこう、記憶の旅というか記憶のストーリー
そうですね、
がジュエリーに、あなたのジュエリーの
中に組み込まれていく、
組み込まれてアートワークになっていく。
そうですね、なんか元々のなんかアートを始める前なのか後なのかちょっと覚えてないんですけど、もともとなんか私の持ってるオリジナルのピクチャーみたいなのがあって、私の体自体はただ空っぽで、その体が、まあ、私の体なんですけど、まあ、どっか知らないこうスピリットスペースみたいな、コモンスペースみたいにつながってるみたいなイメージがあって、でも私あの海岸沿い育ちなので、まあ、私のイメージはその海岸沿いと海なんですけど、まあ、なんかそれは私も行くことができる共有スペースなんだけれども、他の人ともつながってるみたいなスペースで、でそこになんかいろんなものが落ちてて、でそれはなんかこう、大人になっていく過程で結構人が忘れちゃったりとか、落としたりとか失ったりするものがなんかこう漂流してついてくるみたいなイメージがあって、でまあそれをこう拾い集めて、まあ、もう一回洗ってあげて、な生まれ変わらせるみたいな気持ちで作品を作ってるのが多分オリジナルのピクチャーなんだと思います。
まあ、ということは多分もしかしたら誰かがあなたの作品見たときに、こう自分の記憶があみたいな蘇るとか、そういうなんて言うんだろう、
そういうこともなんかあるかも、なんかそれがそのスペシフィックに誰かが特にその人が使ってたものとかではなくても、その近い感情のものに なんかそのオブジェクトを見て思い出した時に引き起こる感情みたいな、なんかちょっとその自分が映画を見てる時みたいな感じかな。なんかあこの感情知ってるなみたいな、この何でもいいんですけど、この幸せとかこの悲しさみたいなのが、それを見ることによってこうちょっと引き出されるような瞬間があったら、私は多分こうアーティストとしてむちゃくちゃ幸せだなっていうふうに。
じゃあこう曖昧にこうぼんやりしていたものがこうはっきりビジュアルに出てくるみたいな、
そうですね、
感覚としても
そうですね、
ビジュアルとしてもそういう、
そう感覚とか そのあんなんていうんですかね、非可視化されたっていうか、可視化されてない精神的な世界がこうちょっとこう可視化できるお手伝いみたいな、
こう湧き上がってくるという
か、そうですね、
蘇ってくるみたいな、
そうですね、だからなんか忘れちゃった何かみたいな、忘れちゃったそのまあつけてる人とか、まあ見てる人の感情をこうもう一回こう何かを沸き起こさせるみたいなことができたらいいなっていう感じです、うんうん、はい、
アリサさん今日は本当にありがとうございました。とても素敵な時間、たくさんいろんなシークレットストーリー作品について伺えて本当に嬉しかったです。でまた一緒に展示をできることをとても喜んでいます。楽しみにしています。シュムックの2024年オープニングは2月の22日17時からで、3月3日の日曜日まで展覧会はアマーリエンシュトラセ14で行われています。ぜひいらしてください。でアリサさんの旦那さんのはとても素敵な日本料理店をやってらっしゃって、なんて言うんだろう、電話してなんていうのかな、
配達、
配達もしてもらえるので、お名前タコというとても美味しい、ラーメンとかお寿司とか、ぜひシュムックで歩き疲れた皆様注文して、まあそちらに行ってもいいし、ぜひぜひ堪能されてください。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
Ich hoffe, dir hat diese Folge von Others and Me gefallen. Egal ob Schmuckschaffende, Sammelnde oder Forschende, ich interessiere mich für deine Geschichte zum Thema Schmuck. Wenn du also Lust hast, Teil dieses Podcastes zu werden, dann melde dich bei mir. Schreib mir eine E-Mail unter schmuck@othersandme.de oder schreibe und folge mir auf Instagram. Weitere Infos findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.